本人は国土でできている。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
今日8月5日、まあ、たまたまなんですけど、はい、今日大石久和さんとの共著のね、日本人は国土でできている、でこういう本を出版する日なんですよ、うん、今日。
今日が
出版みたいなで、もう今日だから全国の本屋さんにこう並べていただいてるん違うかなと、産経新聞のね、出版社さんから発売させてもらったやつで、今も少し申し上げましたが、僕の大学の先輩でもあって、国土交通省建設省に入省されて、道路局長とか最後技術者の最高のトップである技官というポジションが1個だけあるんですけど、まあ、そこのポジションを務められて、はい、あと土木学会の会長もやってらした大石久和先生という方が、まあ、いるんですけど、と2人で本を出版したんですね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。でね、この大石先生はね、この国土交通省を辞められてから、はい、ずっとその国土についての行政官をね、やられたんで、ね、もう大石先生はもう僕が、生まれた時に、京大の土木、僕の出たところを卒業されたんですね。で、僕が研究者の卵として、まあ、助手やった頃に、まあ、道路局長って言って、道路局の一番トップに就かれたって、もう大先輩に、まあ、当たられる方なんですけど、その国土交通省辞められてから、国土学っていうね、学問を打ち立てられてね、その行政の、はい、行政の実務を踏まえて、で、大学の先輩ですが、ずっと基本的な研究もいろんなことをやられてた方で、ものすごい本も読まれるし、もう教養の塊のような、まあ、方なんですけど、昔はね、まあ、今の官僚はどうか知りませんけど、この大石先生ぐらいの官僚はね、時代の官僚っていうのはね、まあ、いわば化け物官僚みたいなのがね、おるんですよ。すごいのが、すごいのがね、いるんですよ。それぞれのこの、
なんていうか、
分野ごとにね、すごいのがいてね、もう大石先生なんかも完全にその方で、もう、国土全体を背負って、官僚してた。なんか、子役人って感じじゃないですよね。日本の国をまさに作り上げた時代の官僚っていうのはね、すごかったんですよね。で、そういう方だったので、出られてから、その国交省出られてから、国土学っていう学問をやると。それでね、いろんな本を出されて、いろんな研究も進められて、まあ研究所もね、作られて、国土学の、まあ、こう研究センターっていうか、そういうのも、まあ、作られて、で、若い国土学のアナリストなんかもいろいろと輩出された方なんですけども、その国土学の一番のポイントはね、国土っていうのが経済とか産業とか文化とか伝統を支えるという話をしっかりつまびらかにされていったんですけど、じゃあそれだけじゃないんですよ。やっぱり大石先生のね、この国土学の一番重要なポイントはね、日本人の魂というか精神というか、
はい、
そういう日本の心っていうのは実はこの日本の国土によってできてるんだと。
ほう、国土によって、うん、
国土によってでいいです。
は
ぁだからね、もう今日その話しようと思いますけども、うん、この国土やから、この自然とか四季折々とか、急峻な山とか川とか、田園とか、菜の花畑やとか、そう、夏の暑い日とか、冬の寒い雪とか、そういうもの全部含めて我々の心がね、日本人の心がこう、出来上がってると、
うんうん。確かにその環境によって育つ心がね、ありますもんね。
いわばね、これはもう昔から言われてる、ことでもあるんですけど、
はい、
なんか日本の国土の中に、こう、咲いている一本の木とか草とかね、
はい、
草木のようなものであると、日本人は。
それぞれが。
うん、そうそうです、そうです、そうです。だから、その風土の中に、こう、一体的に存在しているものとして日本人がいるっていう構図をね、
はい、
これをね、もう、官僚の方ですよ。その国土行政やってらっしゃった官僚の方のお立場でありながら、理論的に明らかに、まあ、いろんな文献を引用しながら作られた、 っていうところがポイントなんですね。で、それをまあ国道学と銘打たれて、大井先生と私とで、昔っていうか何年前になったかな、10年近く前に二人で共著で国道学っていう本も、これ大学の教科書でも使えるような学問の本として出したことがあるんですけど、
はい。
まあ、それに引き続く2冊目の本が今回この日本人は国土でできていると。
はい。が本日。
そうなんですよ。今日発売なんです。
はい。
今日はね、この日本人って人間が国土でできているってどういうことやねんと。
うん、
ね、日本人は国土でできている、ちょっとんってこう思うようなタイトルですけど、まさにこういうことを言いたいと。いうことで2人で出させていただいた本ですので、まあ、このお話を今日は出したいと思います。
聞けば今の日本が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは日本人は国土でできている、
このね、やっぱり日本今えらい具合悪いじゃないですか、いろいろ
だいぶ重症です ね、
経済しんどいし所得上がらへんし、はい、でもうなんか選挙やってもなんかわけわからんのがなんか票取るし、でもうなんかいろんなものが乱れてきてるじゃないですか、いろんな秩序やとか風紀やとか、もうめちゃくちゃじゃないですか、
はい、
でそうなってる根本的な原因は国土に対する日本人の今の態度、うん、まあ、特に日本政府が国土をないがしろにしてしまっているというのがあって、うん、でそれがでこう、まあ、僕ら体が具合悪くなったらなんかしんどくなってきて心も病んでいくっていう構図がまあ我々あるじゃないですか、
はい、
まあ、それと同じようなことが今の日本でも起こってて、
うん、
で国土をしっかりと守って、国土というものをちゃんと整えて、そういう国土をこう大切にするような態度があれば、日本は再び簡単にまた V 字回復することができると、まあ、いうことを、まあ、この本では書いてるんですけどね、
はい、
まあ、その端的にはね、僕ちょっとこれ本全体をご紹介するという意味でね、一番最初の触りだけちょっとご紹介したいと思いますけども、
はい、
これ僕が最初に書いた初めにっていうところなんですけど、もう長い間、ああもう日本は滅びるのだと心に浮かばぬ日は一日たりともなかったように思う。これ毎日僕も日本滅びるわ、何見ても思ってるんですよ。
だってこの番組自体が始まった時も一発目はやばいでしたからね、うん、
そうやったでしょ、
ねうん、
今年やばいで、
うん、
であれからまた5年ぐらい経ってるじゃないですか、うん、もっとやばなってますからね、
うん、
あの時なんかあの時に戻れたらもうまただいぶいいですよ、
まだマシ
まだ全然マシですよ、年々悪なってますからね、
辛いですね、
うん、何見ててももう日本あかんなと、まあ、うん、思うわけですよ、
うん、
で、そんな濃密な絶望が支配する我が国日本において、まあ、筆者の大学の先輩である大石久和という存在は筆者にとって確かに、まあ、希望だったんだと、
うん、
僕からしたらね、もう日本滅びるなと思ってるじゃないですか、
はい、
あかんわっていうものの多くの割合を占めてるのは偉い人らの腐敗ぶり、
うん、
まあ、これ総理大臣かわいいうわぁ、これ日銀総裁、うわぁ、もうひどい、これ東大教授か、これ。最悪やな、これもう。 って。ずーっと思ってるんです。
もう嫌なとこばっかり。
いや、もう、どこ行っても、もうあかんわ、この国と思ってるんだけど、この、大内久和先輩だけはね、先生だけはね、はい、すごいちゃんとしてはるんですよ。
希望だったんです
よ。おい、話、いや、だいたいね、僕が言ってることをね、過不足なくご理解いただいてる感じがするんですよ。この、これ初めにでも書きましたけどね、僕ね、はい、日本やばいぞーって、まあ、言ってるじゃないですか、ここで。で、まあ、ラジオやったら、まだ、ようさんの人に聞いていただいて、そんなことで、お、そうやな、と思う人が、こう、ポツポツいてくださるだけで、まあまあまあ、それなりの数の方に言葉が届いてる感じがするじゃないですか。
うん、
ところが、もう、なんか20代とか30歳前後とかやったらね、まあ、喋っても、まあ、2、30人じゃないですか。なんか、ゼミとか、セミナーとか、
はい、
学会とかでも、部屋に女4、50人とかね。言って、そうだー言っても、何言ってんでとかって。下手したら50人おったら50人ともバカじゃねえ藤井とかって言われるわけですよ。いや、こうじゃないですかって。いや、また藤井がねくて言ってるよ。もう藤井教だな、あれはとか言って。
そんなこと言って
もうだから藤井教とか言われて、もう完全にもうこけんされてたんです。学会とかで。でもわかんない。しょうがないからスウェーデンに行って。
はい、
もう、向こうで心理学勉強したりとかして。あれでこういろいろやってこう書いたりとか言ったりとかしてたんですけど、なんかいまいちこう周りがね、なんかこう、
反応があんまり。
反応が薄いんですよ。
うん、
でところがね、この、全然僕知らなかったんで、大石先生のこと。
はい。
ま、もちろん名前は知ってましたけど、
うん、
当時ね、道路局の局長やったと思うんですよね。
うん、
それが僕の原稿をパッと見てね、学会誌のなんかしょうもない記事ですわ。
はい。
で、うん、これはいいとか言ってね。これはいい、これは確かにその通りだとか言ってね、僕の記事を、もう全国各地の事務所に、ファックスで送ってくれたんですよ。
すごい。
お前らこれ読めとかつって。
うん。
で、それしてくれたって聞いて、そんなしてくれる人いんのとか思って。思って。
確かに希望ですね。
いや、でもめっちゃ嬉しかったんですよ。うん、いや、この人すごい人やなって、ちゃんと分かってくれたんやん。
はい。
で、それ以来、まあ、いろいろとお付き合いを、まあ、させていただいて、まあ、一緒に本書いたり、はい、で、大石先生の言ってることとか勉強したりとか、
うん、
まあ、してたんですけど、で、この本はどんな本なんかっていうのをね、これ初めにこう書いてあるんですけど、今の日本がいかに絶望的な状況にあるのかを確認しつつ、その原因にはコスパ至上主義やポリコレ至上主義といった軽薄な風潮が現代日本を席巻してしまっていることがあると、
うん、
でそして日本国民を救うべき経済学者たちが学者としての真実も教示もすべて捨て去り忘れ去り財務省という権力機構の一部品のような存在になり下がってしまっているという実態があることを語り合った、うん、そしてその上で財務省が作り上げた虚構に過ぎぬ緊縮財政の物語を乗り越え、その財務省とマスメディアが作り上げたインフラ不要論という同じく虚構の物語を乗り越え、積極財政と長期的な合理性を見据えた政府投資戦略を立案し、それを断行しさえすれば日本は瞬く間に世界最強の経済大国へと返り咲くことなど、いともたやすき話なのだということを共に明らかにしたと。
いや、心強いですね。
っていう本、
うん、
なんですよ。だからもう、僕らね、だから経済学者おかしいとか、あの政治家おかしいとか言ってますけど、
はい、
なんでおかしいか言ったら、正しい答えを知ってるからなんですよ。
うん、
この答えやれよ、お前言ってんの。もう全然やらんわけですよ。で、それをこう、ずっとこう、街角で言っても、何言ってんだよ、お前とかって、もう学会の奴らにまで、周りの奴らに学生にまで思われながら、こうやってきた中で大石さんだけは、うん、君が言ってることは正しいよって言ってくれて、うん、で、まあ二人でこう、一緒に本書かせていただきましたと。
はい。
まあいうことなんですね。でね、この本ね、目次も、まあ大体ざっとね、こう申し上げるとね、まず第一章。なんで日本人は劣化しているのか。これが第一章です、うん。
はい。
これはもう国土が荒れて、で、国土が荒れてしまうと、心もすさんでしまうと。で、真っ当な国土に住んでなかったら、真っ当な環境に生きてなかったらね、人間っていうのはもう、ダメになるんですよ。
はい。
まあこういうのはもう全部、環境心理学とかね、発達心理学でいろいろと研究されてるんですけど、本当ね、簡単に言うと自然の中でね、ほがらかな環境の中でね、ちゃんとしたご家族と、ちゃんとした共同体と、ちゃんとした友人と、ほいで、美しい自然と、があって、そこでね、普通に暮らしてたらね、はい、ものすごく立派な人格者が生まれるんです。
ね、やっぱり環境は大事ですね、
うん。そうなんです。だからそこはね、国土が荒れてるから、日本人が劣化してるんだと。
はい、
でこれを最初に、明らかにした上でね、で、そういう悪がはびこってしまってると。うん、これ第二章。で、第三章は、経済学者がその悪さの根幹を担ってる、一つを担ってると。やっぱり、経済政策でこう、経済を豊かにするよっ ていうふうにしてって、本当に我々の経済が豊かで、未来に希望が持てたら、
はい、
人間ってね、希望があるだけで貧乏でもね、うん、やっていけるんですよね。でそれの批判を行った上で、
はい、
で、経済が悪くなってるにもかかわらず第4章で日本の防災、ね、災害が非常に厳しい状況があると。で、その厳しい状況があるにもかかわらず、まあ、ちゃんとした防災投資もできていない。で、第4章。で、第5章は、で、防災できてない、経済政策できてないのも、やっぱ裏側にいるのは、まあ、財務省の罪であると。いうことを、これ第5章で論じた上で、まあ第6章では結局財務省なんかを放置してる政治家がいるわけですよ。
うん、
じゃあその政治家結局何してるかって言ったら、棄民であると。民を捨てるっていう。これが棄民思想なんだと。
はい、
これ実際この棄民思想の発言っていうのが、経産省の役人の口から出されることもあるし、現役の国会議員からも、平然と言われるんですよ。地震があったんやからそこ捨てたんやないかとか。
結構ひどい言葉ですね。
うん。もう本当、棄民思想がね、今、霞ヶ関、永田町でははびこっているという実態を、まあ、永田町にも何十年もおられた大石先生の口から、まあ僕も永田町にいましたからね、今でも出入りしてますから、そういう立場からいかに棄民思想がはびこっているのかということを説明します。そうすると国民は政府という親に見捨てられている状況にあるから、
はい、
そういう子供ってね、無気力になるんですね。うん、虐待を受けて、ネグレクトを受けた状況
にな
る
から。本当に何を信じればいいのかっていうね、希望がないですね。
だからね、国民国家がこう無気力になっているという状況をまず、これ7章まで明らかにします。
はい。
で、その上で8章で、じゃあどうしたらいいのか。ね、やっぱりこれは基本的に全国各地の国土を大切にするために、全国各地の地域や村、や町、風土、文化、そういうものを大切にするための最低限の、まあ、道。とか、まあ、鉄道とか、
うん、
それから防災の投資とか、そういうことをちゃんと守っていけば、
はい、
もしそこでお金がだんだん回り出して、うん、で、少し経済的な豊かさも出てきて、そのお金を使って、まあ、ご飯食べることもできるし、いろんな文化とかを発展させることもできるし、で、産業も発展させることもできるし、で、そういう環境の中で子供たちも育ってって、すさんだ精神ではない日本人の魂っていうのをこう、もう一度思い出すことができるんじゃないかっていうのをまた最後にこれ論じてます。これぜひね、今ざっとこう目次だけご紹介しただけですから、なかなか通じ、あの中身の詳しいところまでは分かりいただけないところあるかもしれないですけど、
うん、
そういうかご関心の方はね、ぜひご一読いただきたいなと思います。
なんか改めてそのインフラの大切さ、
うん、
っていうのを皆さんに考えていただきたいですね。
もうありとあらゆるデータを使いながら、いろんな事例なんかも紹介しながら、いや、国土をちゃんと大切にするって大事やなと、インフラを投資していくって大事やなっていうのが分かるようになっていると思います。うん、でね、
はい、
まあ、この、日本人は国土でできているっていうのが、まあ、この本のタイトルですけど、まあ、今申し上げた内容で、このタイトルですけど、この内容タイトルの意味がね、ようわかる曲は何かなっていうのを今日考えて、これをご紹介したいと思います。僕ね、この曲ね、人生の中で最も愛してる曲と言ってもいい曲です。唱歌なんですが、おぼろ月夜。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じて、ビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ、トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全安心快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
唱歌でおぼろ月夜をお届けしました。
美しい曲ですよね。
はい、
うん、これいかがですか、こちらの。
いや、もうやっぱりなんか日本人をすごく感じる曲だなと思って、うん、心がこうなんかスーッと、ね、綺麗になるような。
いや本当にね、
はい、
なんでしょうね、童心に戻りますよね、
うんうん、はい、
うん、なんか逆に言うと、まあ、大人になるといろんなことをしなあかんし、いろんなことも考えなあかんわけですけど、まあ、それは当然生きていく上で必要なことですけども、本当に必要でないことも必要になってしまっているようなところがあるんですけど、本当は必要ではないんだけど、必要やっちゅうものがあって生きてるんだけど、それ本当は必要ではないので、それ全部残して、それ全部捨てて、全部これ剥ぎ取って、最後に残る必要な心だけ残したとしたら、その心ですよね、ここで、うんうん、この歌で蘇るというか、
はい、
発掘するというか、心の、僕たちの心の真ん中にこれありますよね。
あります、あります。
ね。
うん、
これがあって、だからいらんものばーってどけて、
はい、
それがこう、あらわになんか現れる感じが、
うんうん、
しますよね、
うん、魂をこう作ってる、
うんうん、でこれ多分ね、
はい、
アメリカ人でもヨーロッパ人でもアフリカ人でもそうはならないんですよね、うん、この曲で、
うん、
きっと
みんなそれぞれね、うん、その国の、うん、歌がきっとあると思 う、
で、
う、ね、
でさらに言うと中国人や韓国人でも、
うん、
まあ、ちょっと違うでしょうね。似たところはあるような気もしますけど、アジアの田園っていう意味で。
うん、
でもやっぱり、僕ら日本人っていうのはこれな感じがあるんですよね。
はい。
いや、これ、菜の花畑に入り日薄れ。これ菜の花畑にこう、夕方ですよね。
はい、
そう、夕方がだんだん沈んでって薄れていって。見渡す山の葉、霞深し。
うんうん、
こう、なんというか、ね、昼間から昼間と夜の間の夕方の、その何とも言えない時間帯に山の葉に霞がこうかかってるんですよね、
うん。
で、景色はそうなんだけど、体は何を感じてるかっていうと、春風そよ吹いてるわけですよね。で、空を見れば、夕方だからだんだん暗くなってきてるから、
うん、
夕月がかかって匂い合わす、こう菜の花畑の匂いがしてくるんですよね。
なんかこういう場所をすごく求める時があります、
うん、いやそうですよね、
はい、
いやそうなんですよ、
うん、
これ不思議なもんでね、僕は生駒だし奈緒ちゃんやっぱり滋賀ですか、
はい、
幼少の頃、
うん、もうずっとです、
ね、だからもう奈良の生駒だったらもう完全にこんな感じだし、
はい、
でおそらくですけれども東京とか大阪とか名古屋の街中で生まれ育った人の心の中にもこの景色はあるんじゃないかと思うんですね。
なんか日本といえばっていうね、うん、ところがありますよね。
これは大正3年1914年に教科書で使われたんですって。
うん、そんな昔、
うん、でそれで戦前のものっていろんなもの捨てられましたけど、
はい、
この曲はずっと残ってるんですよ。今でも歌ってるんじゃないですかね。平成以降、僕が調べた限りでは、平成以降でも使ってますよってことだから、今でも多くの小学校で使ってるんじゃないですかね。で、この風景はね、国土の話をしてるんですよね。
本当ですね。
国土を歌ってるんですよ。
確かに、うん。
で、その日本人が作った国土の中で日本人が生きて、日本人の心、魂というものを作り上げているっていうのがよくわかるんですよね。本当に、日本人は国土でできてるんですよ。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。 関西一円の営業所と倉庫のネットワークで依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、は
い、ということでね、本当に今日たまたまですけど8月5日今日ご紹介した大石久和先生との共著、日本人は国土でできている、まあ、これがね発売になりましたですから、本当にねこの本に書かれてる通りにね、いろんな物事が進めばね誰も損しない、みんなが幸せになる。
そうですね、
今偉そうにしてる奴らももっと幸せになる、今偉そうにしてる奴ら何も幸せじゃないんだから、権力と金だけ持ってるだけで、ね、だからね、ぜひ皆さんにこれ読んでいただきたいと思いますね、日本人は国土でできている、
はい、ぜひ書店あるいはインターネットでぜひご購入をよろしくお願いいたします、はい、 ね、そして表現者クライテリオンは来週新刊が発売となりますので、ホームページなどからもチェックをよろしくお願いいたします。ホームページからは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。